メッド FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。やっとです。やっと生のね、放送で、ゲストさんにスタジオにお越しいただける、そんな愛知県になってまいりました。そんな時に絶対この方をお呼びしようと思ったゲストさんにお越しいただきました。まずは自己紹介お願いいたします。
皆様こんばんは。私は愛知県の大府市共和町から参りました服部恵子と申します。大府市で藤屋酒店という酒屋を営んでおります。で、取り扱っている商品ですけども、酒類はもとよりタバコや宝くじなどを扱っております。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、あのですね、また後からお話をどんどん聞いていくわけなんですけど、これがまたすごいんですよ。最近あのテレビにも、それから週刊誌にも取り上げられている不思議な服部さんお越しいただきました。あの今ね、あの酒店を、始められたということでね、50年ということなんですけど、はい、なんでまた大府でお酒屋さんを始められたんでしょうか。
あの主人がですね、50年前に、あの名古屋での10年間の酒屋の修行を終えて、29歳で富士屋酒店を開業しまして、今年で50年になります。あの主人は名古屋に勤めてたんですけども、それであの親が、独立そろそろしたらいいんじゃないかということで、それでどこか土地を探せば、あの資金は出してあげるよっていうことを言われて、それで名古屋から自転車に乗って、あの豊明とか春日井市とか日進の方とか、知多半島いろいろ回って、それで共和の地を探したというか見つけたというか。
もういろんなところを探されて、そして、我が町大府に来てくださったってことですね。
で、主人は、天郡っていうのは今の愛西市の鞘町っていうところの出身なんですけども、その鞘町はあのまだまだ田舎 で、そちらの方だったら土地はいくらでもあるよと言われたんだけども、でもやっぱりあのこれから自分が開けたところを探そうということで、自転車で巡り巡って共和という地に巡り合いました。
すごいですね。でもずっと自転車です、その土地その土地を巡られたってことですか。
はい、で、若い頃20代の頃は、あの主人は自転車に乗って恵那峡の方まで行ったり、あの何ですか、あの三重県の方に行ったりということで、結構健脚であったようで、それでその自転車で探し当てたみたいです。
あのご結婚されて何年ですか。
結婚してね、48年になります。
じゃあ結婚なさる前からご主人が始められたってことですか。
はい、あの、お母様と、それから妹さんと3人で、富士屋酒店を開業しました。
ということは、じゃあお酒屋さんに嫁いで来られたって感じ。
そうです、私はあの会社勤めをしてたんですけども、あるところでお見合いをしまして、見染められた
んですか。それで見染めたんじゃないですか。
そう、見染められてで12月の1日にお見合いをして、2月の4日にもう結婚したんです。だから慌ただしい結婚式でした。
猛烈アタックな感じですか。
そう、なんかね、お見合いした時に私が着物を着てお見合いしたんですけども、その姿に
惚れちゃった、
らしいです
そうそう、可愛かったと思うと、いや今も可愛いんですけど、
そうなんです。
じゃあその前からご主人はもうお酒屋さんを開いておられて、
はい、
でそこに、恵子さんが可愛い花嫁さんとして、
いやいやいや、 うん、でね、やっぱりあの時代があの上昇気流のところ だったので、うん、もう毎日忙しくて本当寝る間もないほど働いてきたと今振り返れば思います。うんうん、でもすごく楽しくて、あの忙しいのも苦痛ではなかったです。もうあの自分たちにこれは天職だと その頃から思ってて、あのいろんな方との出会いとか、あのお客さんもいっぱいいろんな方が見えるので、もう毎日朝から晩まで本当忙しかったけども、あの別に苦痛ではなかったですね。
なんか、うん、あの羽鳥さん見てると、うん、どんな環境でも楽しんでる感じです。
あ、なんかあの どうなんだろう、まあ、みんなからはとても元気で明るい人だって言われてますけども、うん、割とあの何割あの内向的で本当はおとなしい性格なんですよ。
ね、うん、全然誰も信じないと思います。
誰も信じない
、うん、そうなんですね。
そうなんです。
で、まあその上昇気流の、ね、はい、中でお酒屋さん、はい、ご用聞きとかもなさりながらですね、はい、
そうです、
お酒屋さんを始められて、うんうん、でも今最近こう取り上げられてるのは宝くじ。
あ、宝くじ
で取り上げられるじゃないですか、
はい、
でもお酒屋さんなのになんで宝くじだってこう思うんですけど、うん、その辺は何なんですかね。
そうですね、うん、まあ、あの昔から酒屋とタバコ屋さんっていうのはどうも、うん、そこにつながってて、だいたい酒屋さんやってる人はタバコも売ってたっていう関係で、うんうん、私もあのタバコのね、組合の役をやってた時に、うん、そこであの何皆さんが他の部員の人たちが楽しそうに宝くじの話をされてるもんだから、うん、だから自分とこでもそれ扱えるのかなと思って伺ったらやれますよっていうことが、うん、今から25年前にその宝くじを始めるきっかけになりました。
うん、
でその宝くじを最初の頃は本当に売れなくて、うん、残ってしまったりそういうことも続いたんです、うん、だから平成7年の3月から宝くじを売り始めたんですけども、うんうん、本当に最初は全然売れなくてその状態が続いて11月に来て、うん、で年末ジャンボの宝くじを販売してる時に、うん、あの12月に入って宝くじがちょっとね、うん、あの売るのが少なくなったなっていうんで、うん、あの組合を通じて、うん、あのよその売り場から1000枚を分けていただいたんです、うんうん、その1000枚分けてもらった宝くじの中から来る年に当たりが出てたっていうのが分かって、うんうん、でそれであのそれが分かったのがその来る年の10月ぐらいに、うん、あのいろんな週刊誌とかラジオとか、うん、新聞にあの全国であの宝くじ当たってんのにまだ換金してない人がこんなにいますよっていう中に富士屋酒店っていう名前がそこに入ったんです。
お、
うん、でそれから宝くじも徐々に売れるようになって、うん、現在に至ってるということです。
富士屋酒店さんって、うん、何億が何回で何億が何回でしたっけ。
うん、最初が1億3000万で、うん、それからあと今から5年前に7億円、うん、1等7億円で、うん、4年前にも、うん、7億円が出て1等のその方は10枚購入しただけで7億円が当たったっていうふうで、そうなんです。それで5年前に1億円当たった人は最後の日に宝くじを買いに来て、いつもバラを買う常連の方だったんですけども、うん、もうバラがその時に売り切れちゃってて、うん、もうバラはありませんって言ったら、うん、主人が奥から、うん、恵子さんが自分でバラを50枚買ったのがあるでしょうって、うん、あれうちは売るが商売だから、うん、売ってあげたらって言って売ったら、うん、それが1億円だった。
おー、よかったですね。
ほんでその来る年にその券を持って見えて、うん、当たったとも何も言わずに当たりを見てって持って見えたから、うん、一番最初にそのめくった時にそれが外れてたから、うん、これ外れねって言ったのが当たりの1億円だったんです。ほんでお客さんもね言わないから初めから当たってたよとは言ってこなくて、うん、こちらの気持ちを確かめようとしたのか分かんないんだけど、うん、そしてそれが1億円になってその時に何これをおばちゃんに1割ぐらいお礼しないかんなって私は確かこの耳で聞いたんですけども、ね、そしたらねその日の夜に姉に電話をしてお店から1億円が出たんだけども、うん、1割ぐらいお礼しないかんなってその人が言ってたって言ったら姉がね そんなね菓子の一つも持ってくればいいとこだわと言ったけど未だに何ももらってないそうなんです、
すごいな、それはすごいわ、でもなんで当たるんですかね、不思議ですよね、
なんか、あのね西日の当たる、あのタバコ屋さんで、奥さんが明るい人、
当たってるね、
当たってる、
ね、そう、全部当たってる、
そう、それがなんか宝くじが当たるらしくて、実際に知多半島をあの時間をかけて歩いたおじさまがいて、やっぱりここしかないわと言われたことは昔にはあります、でそれで私はちなみに神の手を持つ全国の販売員の7人にも選ばれてて、
すごい、
そう、
すごいすごい
すごい
すごい
だからあのお受験の時なんかも結構握手してほしいとか、そういうリクエストは結構ありますし、でそれとこの間テレビで全国放送でちょっと放送されたんですけども、あの風水師の間で古くから言われていることが、富士山と故郷、あの皇居を結んで強力なパワーが流れる富士山の龍脈というものがあるらしいんですけども、そこが非常に強いエネルギーが地中にね、流れているそうで、そのライン上に私どももあの何入ってるらしくて、
そう、富士屋酒店さんがそのライン上に入ってる、
で全国の10の売り場の、あの一つにも選ばれて、テレビでもやって週刊誌でも載ったりしてるから、それとあと、まあ、あの7月の18日ぐらいから今年の、あのテレビももう何度か6回ぐらい出させていただいたんです、そしたらやっぱり全国からね、お客様が見えて、私のとこは酒屋なんですけど、だけど宝くじといって入ってくる方に、宝くじですかって聞くほど、お客さんがねいっぱい、それこそ東京から大阪から、この間は北海道の方からあの見えた方は、あの私どもは共和町なんですけど、北海道にも共和町っていうところがあって、そこの方が仕事で共和の方に見えて、寄ってかれたってこととかいろいろあります。
すごいな、そう、すごい、やっぱり持ってるわ、
いやいや
持ってる持ってる、はい、じゃあね、あのここで番組の途中なんですけどもね、あのテーマソングおかけいたしたいというふうに思いますので、一緒に聞いてください、藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きください。藤田恵美さんの思いやりの歌お聞きいただきました。 さて続きいきましょうかね、はい、服部さんの話とても楽しいのでなんかあっという間に時間が経っちゃうんですけどもですね、後半は、服部さんがね地域活動を本当に一生懸命やっておられるんですよね。先ほどあの宝くじがねよく当たる、まあそれはあのいろんなね西日が当たったりとかいろんなこともあると思うんですけど、私は服部さんが地域活動を一生懸命しておられることをちゃんと神様見ててね、ご褒美をくださってるのかなっていうふうに思うんですけど、地域活動どんなことして見えるのかということを聞いていただいていいですか。
まあ、あの大府市の民生委員はもう18年ぐらいやらさせていただいています。それとあと、まあ、地域の商店街のあの理事などをやらせていただいておりますけども、まあ、商店街は長年にわたり主人が理事を務めていましたが、退任をしたら私に番が回ってきました。
なるほど、
で共和町は金メダルの町として全国的にも有名で、各々の店主が盛り上げている中、私も微力ながら応援隊としてお手伝いをしています。でまあ、今年はあの東京オリンピックもありましたけども、あの地元の志学館のレスリングの、人たちが金メダルを 3個
もらいました、ね、やったです本当に。
もう私もテレビにかじりついて見てましたけども、まあ、取ってくれるとは思ったけども、本当に現実
そう、
ね、本当に取っていただいたことがもうすごく嬉しくて、
嬉しかったですよね、
まあ、感動して、私たちまでいっぱいの幸せをもらって、まあ、喜びに耐えないところですけども、まあ、3年後またオリンピックが開催されますので、まあ、ますます期待がね膨らむところかなとは思ってます。
すごい地域活動でね、さっき微力ながらなんて謙遜されましたけど、全然微力じゃなくてですねもう大体やること派手なんですよね。今回もね、オリンピックの時に、応援の時もいつもはねパブリックビューイングで皆さん一緒に揃ってね応援するんだけど、それできなくってっていうことで、で服部さんもちゃんと自分のね、実寸大の写真をね飾って、私も隣にこう並ばさせてもらって、もうとっても楽しくってみんなで感動をね、作れたなって思って、本当にね嬉しいですよね。
あれを見て、なんか某テレビ局の方が、絶対この人の発想が面白いから、一度会いたいと言って、それでテレビの取材が入って、そしたらそのテレビを見た他の局の方が、これはあのおばさまに会いに行きたいということで、来てくださって、もう6回ほどなんかテレビもね出させていただいて、本当にお客さんが本当にね、いっぱい見えて、共和の街がね、でうちに宝くじを買いに来たりなんかした人に、お昼はどこかで食べられますって聞くと、あ、どこか寄ってこうと思うって言うから、駅の商店街の人たちのお店を紹介して、マップまで作ってそれで皆さんにお渡ししてるんです。それがやっぱりこの街を盛り上げるっていうことは、そういうことかなと思いながら、で皆さんも喜んでいただけるから、もう近くのお店屋さんのご主人さんも割と寡黙な方なんですけども、この間富士屋さんのおかげで大阪から見えた人がたくさん食べてってくれたよっていうことを言っていただいて、まあこれとても私も嬉しかったです。
恵子さんが、心がけておられることに、こう人と人とのつながりだったりとか絆を大事にしたいってね、
そうです、
思っておられるんですけど、それをまさにこう形にしながら実践されているっていうことなんですけども、
本当にできることですよ。できることだけですよ。私のできることだけやってることですよ。
だからその絆っていうそのフレーズをもとにですね、なんかオリジナルのブランド作られてるんですか。
うちは酒屋だからということで、オーブの絆っていうお酒と梅酒と、だから共和の絆っていうお酒をね、作ってるんですけども、それはオーブの絆は地元の皆さん声かけをして、田植えをして、それから稲刈りをして、それでできたお酒です。で共和の絆は吉田沙保里さんが3連覇を狙う時に、何か酒屋として何か応援できないかなっていうことで、それでうちは酒を作りまして、ただそれがなかなか金メダル級のお酒ということで、皆さんに喜ばれております。
私も飲みました。
飲みました。 あのとてもフルーティーな、うん、あの味わいでね、で大宇の絆の方は、うん、ちょっとお酒好きの方が、うん、がいいように辛口タイプで、うん、本当にあの皆さんにねあの、うん、使っていただいて、今大府市のふるさと納税にも使われております、ぜひまたよろしくお願いしたいところです。
はい、うん、服部さん夢ってありますか？
夢、うん、そうだね、うん、まあ私はあの何あのまあ、ささやかなんですけども、うん、あのまあ、このままあの主人と私も ある程度健康で過ごしたいということと、うんね、せっかくこれまで頑張ってきたんだから、うん、それと、まあ、あのささやかながら、うん、あのコロナが収束したら、うん、あのちょっと温泉旅行ぐらい、うん、本当にゆったりしたいなと思うことと、うん、あと昔ハワイに行ったことがあって、うん、もうその時のなんてハワイがとても素晴らしかったので、うん、もしも行けれたら行きたいなって思ってるところかな、うん、それと、うん、あとまああのこの、うんうん、あのねあの私のところも今年50年を迎えましたので、何かあの何残るものをと考えまして、うん、もうおこがましいんですけども、うん、町の小さな酒屋ですけども、うん、まああの記念になるあの本を、うん、あの発刊したいと思いまして、うん、今あのまあ準備しているところです。まあ、あの私どもも50年を迎えることができたのは、やっぱり何よりも多くのお客様と取引先の問屋さん、お店のスタッフや友人、50年前に開業するためにあの先祖代々の土地を売ってまで開業資金を用意してくれた主人の実家とか、そして87歳まで現役で我が子のためにと影となり雛となって応援してくれた私の両親、全ての人に感謝の気持ちを伝えたいです。でそして主人には行動的な私のコントローラーとして、
うん、
時には手綱を締めたり緩めたりしながら共に歩んでくれたことに感謝をして、そして今まで仕事をコツコツと真面目にひたむきに生きてきた足跡として、あの節目の年に金メダルの町らしく私から光り輝く金メダルをあげたいと思ってる。
いい言葉ですね
ありがとうございます、うん、
いやご主人聞いてますかね聞いててほしいな今日ね本当になんか今鳥肌立ってますけどね、うん、でも、うん、あのそのさっきねここに来るまでの車の中で、うん、それこそあの87歳まであの、うん、お元気でおられたお母様ってね、うんうん、あの娘かわいさに、うん、それこそお漬物をね、うん、商店街の人たちに配って恵子さんをよろしくっていう風にね、うんうん、配ってくださったその血が流れてますよね。
うん、私も母がねそんなあの商店街の人たちにそんなことしてることはなくなってからあの皆さんに教えてもらったので、あの母もあれしてるこれしてるというタイプではなかったので、とにかくもうねあの私のところに来て私泊まったりするときはあの何あの夜も私の方が先に寝て親の寝顔を見たこともなければ朝も私より早く起きてねあの庭の草取りとかいろいろしてくれて、本当にねあの、まあ、あの主人の両親にもよくしていただいたけど、うん、私の母親父親、うん、本当にあのこう思う親の気持ちっていうのはねいくつになっても親というものは思うんだなって言って今でも時たま思い出すんですけども、うん、そうすると本当に涙が出そうになる、うん、あのこともありますけども、うん、でもあの親がいたから今自分がこうやって世間の方々に迷惑もかけずに生きてられるのかなっていうことは思います。
いや私あのここの放送で言っていいのかわからないんですけど、あの、うん、服部さんに奈良漬けをいただいて、うんうん、その奈良漬けがとっても美味しくって、うん、で美味しいって話をしたらね、うんうん、そしたらあのお母様がねやっぱり奈良漬けとか漬物、ねうんうん、あの漬けてその近所の方にお配りになられたっていう話を聞いて、うん、いやなんかその、うん、優しいお母さん の、 その血が流れてる恵子さんが作ってくださったからこんなに美味しいんだっていう風に思うんですよね、うんうん、
私もね母からね、うん、あのその漬物の漬け方も教わったわけじゃないんです、うん、で私あの母が手伝ってくれてる時は、うん、もう忙しくて本当にどこ行くこともできずに仕事一筋だったので、うん、だから親は料理もすごく上手だったんだけど、うん、その料理の これもどうやって作るのとも教えてもらったことがないんです、うん、だけどもいざ自分がそうやってできるっていうことは、うん、これはやっぱり同じような血が流れてるのかな、
ね、
とは思います。
お母様に会いたかったな、
うん、そうでね、この度もね、本を出すにあたってうちに修行に来てた子たちに、なんか一言か書いてねってお願いしたら、私のことよりも母のことをみんなが書いてくれてあったから、それもまたね嬉しかったです。
なるほどね、ありがとうございます、うん、なんかね多分きっとすごい恵子さんそっくりのお母さんというかねお母さんがすごく大事に大事に恵子さんを育ててくださったんだなっていうふうに思います、うんうん、あっという間にですね早いでしょう時間が。羽鳥さん、リクエスト最後いただいてるんですけど、
はい、
曲紹介をしていただいていいですか。
はい、はい、曲は森山良子さんの、はい、この広い野原いっぱいなんですね、
はい、
これはなんていうの、母がお花が大好きで、うん、もう小さい頃から自宅の庭はいつもお花がいっぱい咲いていたんです。ほんで母の日には私が花束にしていつもプレゼントしてたんですね。で、あの時の嬉しそうな母親の笑顔は今も忘れることはありません。まあ、今回お話を聞いてですね、自分の青春時代も含めいろいろと懐かしく振り返る機会になったと思います、
はい、
うん、だからこの曲を。で、顔が森山良子さんとその当時の私の顔がよく似てて、でそれでおばあちゃんがいつも私が稽古が出てるっていつも言ってたっていうんですね、うん、だからその曲をお願いしたいと思います。
ありがとうございます。そういえば森山良子さんに見えてきました。
あ、
はい、最後に服部さんからのリクエスト、森山良子さんのこの広い野原いっぱいお聴きください。次回は12月13日今年最後ですねにお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。ありがとうございました。